音の船。
皆さんこんばんは。夏真っ盛りの8月、いかがお過ごしですか？アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティのペラン歌子です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。困難の中でもアートやクリエイティブな活動は輝き続けます。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街を目指して、アートに触れたり表現活動に関わることでもっと心豊かに輝くあなたへ。この番組音の船では、毎回アーティストや気になるゲストをお呼びしてお送りしています。今回トーク11のゲストをご紹介する前に、こちらの曲をお聴きください。アルバム Playing for Change Songs Around the World より Don't Worry
Let's not worry, my brother. In this world, we are all the same. We must find peace.
はい、音楽はアルバム Playing for Change Songs Around the World より Don't Worry でした。それでは、毎回ゲストをお呼びしてお送りしているオープンデッキサロンの時間になりました。今回のゲストは、テレジンを語り継ぐ会府中代表、アートワークショップクリエイターのまみさんです。まみさん、こんばんは。
どうも、こんばんは。
今日はお忙しいところご出演ありがとうございました。この番組では毎回ゲストの皆さんに選曲をお願いしているんですけれども、先ほどの Don't Worry、なぜこの音楽を選んだんですか？
はい。
はい、
今からもう11年も前の、はい、アルバムで、
はい、
これはプロジェクト名が Playing for Change って言うんですけれども、はい、この Don't Worry が実は1曲目の音楽で、うん、音楽を通して世界につながりや平和をもたらすことを目的に、プロあま関係なく4大陸約100人のアーティストが参加している楽曲になってます。でストリートや公園で録音したものを一つにして、はい、出しているんですけれども、ちょっと今のリモートでつながろうとする、うん、そういった音楽の活動の先駆け的な内容に感じませんか？
うんうんうん、ね、とても面白いですね。最初の方なんかフランス語なまりの英語で、
ね、
歌ってらっしゃったり、ね、アフリカ系の方だったり、もういろんな方が一つの思いを持って表現しているという。なるほどです、ありがとうございます。うん、ここで改めて自己紹介をお願いしたいんですけれども、お願いします。
はい、アートワークショップクリエイターとテレジンを語り継ぐ会府中代表のまみと申します。アートワークショップの活動を府中を中心に2年前からやっています。
はい、
でその前は造形教室だったり NPO のアート教室で講師をしたりしていました。
はい、
で私 その活動の原点っていうのが14歳の時まで遡るんですけれど、野村道子さんの本テレジン収容所の小さな画家たち詩人たちという本を読んだのがきっかけでした。
はい、
であと海外活動ではフィリピンのスラム街、あとストリートチルドレンとして生きている子どもたち、ベトナムでは枯葉剤の影響を受けて生まれた子どもたちとマイドリームの絵を描いた経験があります。
はい、
そこで、見た子どもの姿や絵に強い衝撃を受けて、アートで人をつなげること、さまざまな表現や違いを共有できる場所、そういうところを作ることを大事に活動しています。
ありがとうございます。アートワークショップのことについて府中周辺でやってきたと思うんですけれども、詳しくお聞かせください。
はい、今現在7歳と4歳の男の子の、まあ、母親でもあるので、はい、子育ての合間に、 活動しているんですけれども、まあ、ありがたいことに私と同じようなお母さんであるアーティストさんとコラボさせていただく機会が本当にここ2年は多くて、2年前のフェットの企画ではアトリエトゥッティさん、あとシンガーソングライターののぞみさんとともに、都立武蔵野の森公園で親子向けワークショップを開催しました、
はい、
でまた、ジャズピアニストのももさんとも、はい、去年プラッツの共同祭りのステージ上でライブペインティングでご一緒させていただいたり、あと3月に調布森のテラスで窓に絵を描くっていうワークショップもしたりしました。
なるほどです。一人で絵を描くパフォーマンス的に描く時もあれば、参加者の主にお子様たちですよねと一緒に絵を描く活動というような感じですかね。
はい、巻き込み型の活動ですね、うん、
前にお話しした時に伺ってたのは、この一つの大きな紙にみんなで描くっていうところにまあ、こだわっているというか、そういうふうにいつもしているっていうふうに伺ったんですけれども、その公園での活動もそんなような感じで大きなものに描いたんですか？
そうですね、まず自然が本当に広がっている公園だったので、はい、自分たちで葉っぱや枝を本当に季節を感じながら拾うところから始まって、うん、どんどんそれをコラージュして貼っていくんですね、うんうんうん、でそれを自分でクレヨンで何かこう思いついたことをどんどん書き足していって、うん、まあ、1人その時は大きい紙に1枚配られたものに書いたんですけれど、うん、それを最終的にはみんなでつなげて大きい作品として音楽とともに発表しました。
この音楽はそのシンガーソングライターというかのシンガーの方、
はい、のぞみさんに、
ね、はい、が歌いながら、
そうなんですよ、
なるほど、はい、まあ、五感と、ね、聞きながらこの公園の空気感も感じながら表現するっていうような感じですよね、
はい、うん、五感を使った活動はすごく意識してやっていますね。
すごい、もう本当に楽しそうで、私も同じくちょうどまめさんと同じ頃の子供がいるので、とってもいろいろ共感するところがあるというかやっぱり子供いながらなかなか活動できないながらもなんとかでもやらざるを得ないっていうところもあると思うのでそこでそういう同じ世代、また一緒に子育て中の仲間に出会えると、とても心強いですよね。
ね、活動もしやすいです、うん、もう本当にライフワークとして、うん、もうやろうと思って10年近く経ってるんですけど、うん、もう毎回本当に自分が逆にパワー元気をもらっているので、うん、また次も頑張ろうってすごい思いますね、
うん、いやありがとうございます。ここでですね、ちょっと一区切りしまして2曲目の紹介をまみさんからお願いしたいんですけれども、
はい、2曲目の曲は先ほどの、アルバム Playing for Change からカバー曲のイマジンです、ね、今最近困難なことがもう本当に続いている毎日なんですけれど、はい、ね、こういう時に聴きたい曲っていうのと、またこの後の、テレジンのお話にもつながってくる曲だなと思います。 Playing for Change より Songs Around the World でイマジン。
お聴きいただいた音楽はアルバム Playing for Change から Imagine でした。後半も引き続きまみさんとお話を続けていきたいと思います。ここでですね、まみさんの肩書きテレジンを語り継ぐ会府中代表でいらっしゃるんですけれども、まみさんの活動の原点でもあるテレジンの活動についていろいろ伺っていきたいと思います。テレジンとは一体？
はい、テレジンという言葉を聞いたことがある方
そうなかったです、
いらっしゃいますかね、はい、多分ね、お聞きしていただいている人もあまりいらっしゃらないかなと思うんですけれど、う テレジンっていうのは、チェコの首都プラハから北へ60キロ行ったところにある小さな町の名前なんですね、はい、でここが、第二次世界大戦中、ま、ナチスの占領下でアウシュビッツの中継地として町全体が強制収容所にされてしまったところなんですね、ヨーロッパ中の収容所を集めると、ま、8000から9000もあったっていう説があるんですけれども、もう本当にそこの一つなんですけれど、ま、そこに14万4000人の、ま、多くはユダヤ人が収容されていて、そこに1万5000人の子どもがいたと言われています。生き残った、ね、その子どもの数もたったの100人だったっていう悲しい歴史がある場所なんですね、うん、でそのテレジン収容所というところに、はい、まあ、一人のフリードル・ディッカーという女性画家が収容されてくるんですけれども、はい、実は彼女そこで子どもたちに明日への希望を持とうっていう思いで絵画教室、絵の教室を収容所内で開いていたんですね、うん、で今4000枚もの絵が残っているんですけれど、彼女はその描けるかどうかわからなくっても収容される前夜に家のカーテンやらシーツやらもう余っている紙をもうどんどん染め上げて、もう自分の着る服とか持ち物よりもいつかこれが役に立つかもしれないと思って画材を本当にパンパンにトランクに詰め込んで持っていったという方なんですね。でバウハウスで学んでいたデザイナーでもあり、
うん、
とモンテッソーリー、あの幼稚園、はい、新しい幼稚園を作る時に、はい、まあ、彼女に空間デザイン、教室の空間デザインだったりを頼んだという方なんですけれども、うん、この方のように私もそういう活動をやれないかなって思ったのが14歳の時だったんですね。
その野村美智子さんが書いた本があるんですよね。
はい、今こちらですね、
まあ、まさにそのテレジン収容所の小さな画家たち、詩人たちという、
はい、
アウシュビッツに消えた1万5000人の小さな命という副題もありますけれども、
はい、
この本を中学校の時に先生に紹介してもらって、
はい、
知った。
そうなんですよ、たまたま社会科の先生が貸してくださったことで知って、うん、まあ、中を見るとね、絵だったり詩だったり、はい、収容所なのにこんなにカラフルな絵が描けるのかなっていう作品がたくさん載っていて、うんうん、まあ、この表紙の蝶々もそうなんですけど、はい、まあ、カラフルなんですけど蝶々になって空を飛べたらここを出ていけるかもしれないっていう、うん、そんなね思いが込められていたり、
うん、
あとここじゃなくていつも の, あの生活に戻れたら町に来ていたサーカスにまた公園だったりっていうのに出かけていける、なんかそんなね思いが本当に溢れた作品がいっぱいですね、
うん、そういう状況にあってもなんとかこう生きる希望を持ち続けようというそのための活動だったんですよね。
はい、そうですね、う
ん、いやなんかすごいお話なんですけれども、ここであのなんとですね、小さな画家たちの著書、日本であのテレジン の, あの活動をされている野村美智子さんにお電話をしてみたいと思います。
はい、野村です。
もしもし、野村美智子さん、こんにちは。私、こんにちは。あの、まみさんのご紹介で、
はい。
はい。あの、今、ラジオ番組の、府中のコミュニティ FM の収録しているんですけれども、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
い
ろいろ、あの、お話を伺いたいと思いまして。
わかりました、
ね。はい。お願いします。まずですね、その当時14歳だったまみさんが、野村さんの本にとても影響を受けて、今そのこのフリードル先生のような活動をしたいということでいろいろやってらっしゃるんですけれども、まみさんもう10年くらいですかね、まみさんとのお付き合いの中でどんな感じだったのか。
はい、
はい、
あのね、もう今からそう10年ぐらい前に私がつくば市の方で講演会をやった時に、
はい、
マミさんが聞きに来てくださってたんですね、
はい、
それでその時に初めてお話をして、その後でお手紙をいただいたんです、
はい、
そのお手紙にその中学生の時に本を読んでっていうことが書いてあったので、私今までねずっと大事にそのお手紙が取ってあったんですよ。
はい。
そしたら去年一昨年、私あの今でもあの大体1年に1回ぐらいずつテレジン収容所とあの訪ねるためにポーランドやチェコに旅行に行くんですけど、
はい、
それが私一人じゃなくて皆さんお連れしてるんですね、たくさんの、
はい、
でその企画が あったら、それをマミさんが気がついて、あの自分も一緒に行きたいと思ってるけどって突然お電話をくださったんです。
そうなんですか。
であの時のマミさんですか、うん、本当にびっくりしたんです。でそれ以来またお付き合いが復活したんです。
なるほど。その時、はい、マミさんはあのおいくつだったんですか。
まだ若かったです。結婚してなかった頃かな。
なるほど。今マミさんもあの一緒にスタジオにいるんですけれども、
そうです、今はね子供さんがもう大きくなってますけど、はい、その多分講演会に来てくださった時はまだ子供さんはいなかった時、
う
ん、
あそうですね、
です
なるほど。、
ね、それがもう結婚して子供もいますって言われてね、
はい、
だけどずっと忘れないでフリードル先生になろうと思って、うん、あの絵の勉強もして学校出て今もちゃんと続けてますって言われても本当に感激しちゃって
る、うん、そうですね。うーん、あのちなみにその旅行はマミさんはいらっしゃったんですか。
結局行かなかったんです。
あそうなんですね、
で、
うん、
またねあの子供さんがもう少し大きくなったら行く機会があるから無理しなくていいわよって、
うん、
僕がちょっと言いました。
なるほど。あのほんのもうね数日前にも野村さんとあの野村さんのところに伺ったっていうお話も聞いていて、
は
い、
そうなんですよ、
はい、
私は遠くまで来てくださったんです。
うん、なんかね今やっぱり子どもたちが休校になってたりとか、はい、マスクをしなければいけない、うん、学校にマスクをしなければいけないっていう状況、
はい、
難しい状況にあるので、そんな話ももう話が尽きなかったっていうのをマミさんから伺いました。
みんなやっぱりそれをとっても辛いと思ってるのね、私たちもね。じゃあね、確かにあの子供が病気に感染したらね困るから、
はい、
学校休みにするとか公園で遊んじゃいけないっていうのも仕方ないことなのかもしれないけど、でも私はやっぱり子供は自由に遊ばせてあげなきゃいけないし学校へ行かせてあげなきゃいけないと思ってるのね、
はい、
やっぱりそういう人たちが私たちの仲間には多いもんですから、
はい、
うん、そういう話になるととてもみんなで盛り上がっちゃいます。
うーん、ね、早くこの元の自由にというか、うん、ね、
そうですね。
うん、
本当に、
いや、ありがとうございます。あの、あとあの大事なことというか、野村さんがあのいつも講演会であったりいろんな活動の中でこれはやっぱり伝えたいっていうことがあったらそれを お伺いしたいんですけれども、
特にね今こういう時だから余計伝えたいと思ってるのは、
はい、
子供ってどんな境遇の中にあっても本当にやっぱり生きるすごい力を持ってるじゃない
ですか、うん、そうですね、はい、
それがいろんな状況でダメになりそうな時にそばにいる大人たちが愛情を持って子供を励ましたら子供がそう生きる力とか希望を捨てないでいられると思ってるんです、
うん、
それがテレジン収容所の子供たち、
うん、そうですね、うん、
あんな辛いね収容所の中にいたって、
うん、
大人が上手に励ましてあげて楽しいことしようって楽しい思いことを思い出そうって言ってあげたらやっぱりそれを思い出して元気を取り戻すことができたわけですよね、
うん、
だから今私たち大人は子どものためにそういう大人にならなきゃいけないなと思うし、うん、子どもたちの生きる力を大切にしていきたいなって、それをいつも講演会では最後に伝えてます。
ありがとうございます。私たちも本当あの仲間たち結構あの、
はい、
子育て中のメンバーが多いのでよく胸に聞かせてまず自分たちがポジティブに語りかける、
うん、
はい、
ね、そうしてほしいなと思います、うん、ぜひぜひまた、ね、来年は多分府中でもまたテレジンの子どもたちの絵を皆さんにお見せすることもできるかなと思って、
そうですね、はい、
ますのでぜひまた見てください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
どうもありがとう。
はい、失礼します。というわけで野村美智子さん、ご高齢と言ってはあの失礼になってしまうんですけれども30年前50代でいらっしゃった時に始められたんですよね。
そうですね、
はい、でも今もお元気で活動されてるっていうのは、
はい、
すごい素晴らしいことですね。私たちの方が元気をもらって
もらっていますね。
はい、そんなコーナーなんですけれども、最後野村さんからもちらっとお話があったんですけれども、このマミさんたちテレジンを語り継ぐ会府中として今後府中で展覧会やらいろいろ企画されてるっていうのを伺ったんですけれども、
はい、去年、はい、初めてこちらはサークル生き生きとしての、はい、企画だったんですけれども、はい、競争アートというワークショップを開いて、はい、もう本当に親子でも大人でももうみんな好きな材料を自由に使って、うん、立体でも絵でも詩を作ってもいいっていう自由な本当に空間を作ったんですね、はい、でちょっと時間が短い企画だったので、はい、もうぜひ今年はまた秋に、
うん、
もうちょっと時間を取って、はい、テレジンの子どもたちの絵も実際にレプリカですか、うん、見ていただきながら、はい、自分もありのままを表現していただくっていう、うん、そんな場所をまた作りたいと思ってメンバーと頑張っています、
うんうんうんうん、秋とだいたい時期は11月とかそのあたり、
そのあたりを今は考えてますね、
うん、なんとかね実施ができますように応援しておりますというか、あといろいろいろんな状況もね許しますようにという感じですね。
はい、
まみ、はい、さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いよいよトーク11も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんメンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなどなど、一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしませんか。番組へのメッセージもお待ちしています。パーソナリティは柴辻ペラン歌子と
マミでした。
おやすみなさい。